神様、あなたが私たちのために主イエス様をお送りくださいました。会話桶に寝かされたあなたの一人子を私たちは今日も礼拝するためにここに集まってきました。神様、アドベントのろうそくに一本一本火を灯しながらクリスマスの日を待ち望んで私たちはこの時を過ごしています。主イエス様が再び来てくださることを待ち望んでこの時を私たちは生きています。どうぞ神様、今あなたの前に祈る私たちをあなたが覚えていてください。どうぞこの時それぞれの場所にあって祈りを捧げ神様の御前に静まっている仲間たちをあなたが覚え祝福をお与えください。神様、どうか今私たちに聖書を通じてあなた様ご自身が語りかけてください。福音の言葉を聞かせ私たちを新しくしてください。思い煩いを恐れをどうぞ取り去ってください。私たちが隣人と生きることができなくなってしまう私たちの罪をどうぞあなたが許し神様の前に私たちを新しいものにならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書のマタイによる福音書第1章の18節から25節まで、新約聖書の1ページです。新約聖書の1ページ、マタイによる福音書第1章の18節から25節まで。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。マタイによる福音書第1章の18節以下、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨゼフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。 そしてその子をイエスと名付けた。ここまでです。40年ぐらい前ですけれども、私が通っていた幼稚園では毎年クリスマスになると園児たちがプレゼントをしました。で、私は年長の時にヨセフの役をやりました。で、そのこともあってか、このヨセフっていう存在が私にはとっても気になる存在なんです。まあ、クリスマスになるとお母さんのマリア、お父さんヨセフ、こうやって登場してきます。しかしクリスマスの後になると、まあ、ほとんど登場してくる場面が、まあ、あまりありません。まあ、正直に言って聖書の中ではあんまり目立たない存在です。私はそんなヨセフという人は、私たちのような普通の人だったんじゃないかなというふうに思います。大工だったって、仕事は大工だったっていうふうに聖書に書いてありますけれども、大工であるヨセフ、まあ、そんなに影が濃い存在ではない、まあ、しかしとても大切な人です。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。私はそのページェントをやっていた小さな頃からこのクリスマスの話ってずっと聞いていました。小さな頃はよく意味が分からなかったですけれども、普通にお父さんとお母さんっていうような感じしか考えていませんでしたけれども、もう少し大きくなって改めてこれ読んで意味がだんだん分かるようになってきたら、ヨセフって人は随分大変なことを経験したんだなというふうに少しヨセフのイメージが変わってきました。ある時マリアのところに天使が来たわけですよね。で、天使はあなたは身ごもって男の子を産むってマリアに言いました。マリアはそんなこと身に覚えはない、何を言ってるの、あなたの胎の中に宿っているのは聖霊の力によってあなたに宿ったのだ、そんなことありえないっていうふうに言ったマリアに対して天使はそういうふうに言いました。私は結婚もしていないし男の人も知らない、しかしあなたのそのお腹の子供は神様ご自身の力によってあなたに宿ったのだと、そのように天使はマリアに言います。マリアはその話を聞いてヨセフに話したでしょう。まあ、ただ次の日にすぐにヨセフのところに行って話すことができたのかどうか、何日も悩んだかもしれません。こんなことを言ってヨセフはどういうふうに思うんだろう。でも勇気を出してヨセフがその話をマリアから聞かされた時にヨセフはどう思ったんでしょうか。ああそうだったの、それは大事にしないとね、これから大変だけれども一緒に頑張ろう、そういうふうにヨセフは受け止めることができたのか。もしも自分がヨセフの立場だったらどうなんだろうなってやっぱり考えます。もしも私がヨセフの立場だったら、婚約者であるマリアにそういうふうに言われて、まあ、そのマリアの言葉をそのまま信じるっていうのは 私がヨセフの立場だったらちょっと難しかったんじゃないかと思います。というかはっきり言って無理だったと思います。まあ、もしかしたら愛するマリアのことですから一生懸命理解しようとはヨセフもしたんじゃないかと思います。でも、まあ、心というか感情というか、まあ、ついていくことができない部分っていうのはやっぱりあったんではないかと思います。じゃあヨセフは一体これからどうしたらいいのか。この当時の法律では、まあ、いわゆる不倫を働く結婚相手あるいは婚約者以外の人と関係を持ったら死刑になるっていうのが当時の法律でした。石打ちです。殺される。ヨセフは何が起こっているのかっていうのは理解できなかったとしても確実にヨセフが分かっているのは自分の子供ではないということです。だからヨセフはその気になれば、まあ、出るところに出てマリアはこういう不正を働いたんだっていうふうに彼が言えば、まあ、マリアは殺されるということになります。でもヨセフはそういうふうにはしませんでした。ヨセフは正しい人であったのでマリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心した。まあ、表沙汰にするのを望まなかった、まあ、彼女を晒し者にして恥ずかしめたくなかった、彼女を恥ずかしめて石打ちにするということは彼は望まなかった。で、私このヨセフの行動って一体何なのかなっていうのはずっと考えていました。である時ふとこれきっとヨセフなりの精一杯の愛情だったんじゃないかなというふうに思いました。マリアは殺さない、おそらくこのタイミングで離縁をした縁を切ったっていうことになったら、まあ、お腹の子供はヨセフの子供だろうなっていう噂だけがきっと残るんだろうと思います。自分の妻として迎えることはできないけれども、まあ、その噂は自分で引き受けよう、まあ、そういうヨセフなりの精一杯の愛情だったんじゃないかなというふうにある時考えて、まあ、そういうことで一応納得していたんですのですけれども、今年になって、まあ、ある本を読んだんです。で、その本の中にこのヨセフの話が登場してきました。で、その本を書いた人は言うんです。ヨセフの取ったこの行動をヨセフの愛情だっていうふうに言う人がいる。自分のことじゃないかって。でもそういうふうに言うのは男の人だけだろうってその人は指摘をしていました。まあ、ヨセフはそれでいいのかもしれないけれどもマリアはどうなんだって、マリアの立場に立ったら一体どうなんだって。マリアはこの時一番不安な時だったんじゃないか、一番心細い時だったんじゃないか、まあ、そんな時にヨセフというのは本当は一番頼りたい人、一番話を聞いてほしい人、まあ、そんな人にマリアは見捨てられるっていうことだ、縁を切られちゃう、そんなもの愛情じゃない、ヨセフは逃げたんだって、その人はそういうふうに指摘をしていました。私はそれを読んですごくハッとするような気持ちになりました。ヨセフ、夫ヨセフは正しい人であったのでって聖書言ってますけれども、まあ、そうなんだろうと思います。正しい人だった、でしかも正しいっていうのは、まあ、お前ルール守ったんだからそんな自己責任だっていうふうに言うような正しさではなくて、まあ、ある優しさを持った正しさだと思います。マリアを殺そうとしなかったんです。彼女を恥ずかしめようと思わなかったのですから。でもヨセフの正しさっていうのは優しいけれども、しかしマリアと共に生きるということはできませんでした。マリアと一緒に生きていこうっていうふうにはすることが できなかった。それが多分ヨセフの正しさの限界だったんだと思います。でそんなヨセフのところに天使が来て言うんです。ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさいって。恐れず妻マリアを迎え入れなさい。新約聖書ってもともとギリシャ語で書かれてますけれども、あのギリシャ語の言葉で調べてみると、この迎え入れるっていうのはとっても面白い言葉が使われていました。待っていて、さあいらっしゃいって言って迎え入れるっていうニュアンスであるよりも、むしろ連れていく、一緒に歩いていく、まあ、そういう意味合いのある言葉のようです。他のところで使われていると連れていくっていうふうに翻訳されていることがほとんどでした。一緒に歩いていきなさい、恐れず妻マリアと一緒に歩いていきなさいって神様はヨセフに言ったんです。神様がヨセフに言ったのは、お前そんな情けないこと言うなって、マリア一番大変なんだから、もっとドンと構えて迎え入れてあげなさい、お前がそんななよなよしてどうするっていうふうに神様おっしゃったんじゃないんですね。恐れるな、一緒に歩いていけ。ヨセフもマリアと一緒にこれからたくさん悩むでしょう、傷つくでしょう、悲しい涙を流すっていうこともあると思います。不安にもなると思います。でもそれをマリアと一緒にその涙を流せって、神様はそういうふうにヨセフにおっしゃったんです。不安で心細いマリア、そのマリアと一緒に不安に浸ったり悩んだり涙を流したりする。しかしそれでもこの一人の人を見捨てずに、見放さずに、縁を切らずに生きていく、一緒に歩いていく。そういうふうに神様はヨセフにおっしゃいました。ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい、恐れずに一緒に歩いていきなさい。恐れずにというふうにも言っています。神様は見抜いていたんですね。どうしてマリアと一緒にヨセフが生きることができないって思ってしまったのか、どうして見捨てるっていう結論に彼が至ってしまったのか、縁を切ろうとしたのか、それはヨセフが恐れていたからだって、ヨセフが怖がっていたから、まあ、そういう結論になってしまったんだっていうことを神様は見抜いていたっていうことなんだと思います。私たちもよくわかることです。あの人なんか病気なんじゃないかな、今日やけに咳してるな、ちょっと離れてこうかなって、私たちももう頭がそう考えるっていうよりも先に心がそういうふうに反応してしまいます。恐れは人と人とか共に生きることができないようにさせてしまう。怖いという感情が私たちが一緒に歩くっていうことができなくさせてしまう。ヨセフも怖かったんです。マリアと一緒に生きていく、マリアと一緒に歩いていくっていうことが、まあ、生まれた子供を自分は受け入れて愛せるのかなとか、マリアのことをこれから一生信じていけるのかな、隣近所の人は自分たちの家族のことを一体何て言うんだろうっていうことも考えたかもしれません。あのヨセフっていう男は自分の子でもない子供を受け入れているのか、バカなんじゃないかって言われるかもしれない。そんなヨセフのところに天使が来た。ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。 マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。こういうふうに言われたときに、どうしてヨセフは受け入れることができたんだろう、一緒に歩いていく決断をすることができたんだろうかって思うんです。どうしてなんでしょうかね。私それは続けて22節のところに、このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。すぐに続けてそういうふうに書いてありますけれども、まあ、ここに鍵があるんじゃないかなって思います。まあ、ヨセフもユダヤ人の子供の一人としてずっと育ってきて、まあ、結婚するような年齢まで育ってきたわけなので、23節の聖書の言葉って子供の頃から、小さな頃からずっと聞いてきたと思います。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。ああ、こうやって私たちのためにいつか救い主が生まれるんだ、神様そうやって約束してくださったんだって、そういう話を繰り返し繰り返し子供の頃から聞いて、まあ、その日を待っていたっていう祈りをして、これまで大きくなってきたんだろうと思う。ただ昔の預言者がそういうふうに言った言葉、まあ、きっと自分とはどこか遠い言葉、まあ、頭では知っているけれども、まあ、そういうものなのかっていう、まあ、その程度の言葉だったんじゃないかなっていうふうに思います。聖書の言葉がなんか現実的ではないというか、まあ、リアリティがないっていうことだったんじゃないかなって思うんです。でもこの時気づいたんです。この言葉ってこれ自分のための言葉だったんじゃないか。身を求めば身ごもって男の子を産むって、そういうふうに書いてあるそのことが自分の婚約者の身に起こった、彼女と一緒に生きていけって神様おっしゃっている。小さな頃から聞いてきたこの聖書の言葉が、あ、これ自分のための言葉だったんだって骨身に染みて、この時ヨセフは分かったんじゃないかって、そういうふうに思います。そういうふうに思った時に、そのことが分かった時にヨセフの生き方が変わったんです。私は小さな頃から教会通ってたんです。で、聖書の言葉って、聖書の話って小さな頃からよく聞いていましたけれども、まあ、なんていうか、このヨセフの気持ちよくわかるんですよね。小さな頃から聞いてきたそのお話、まあでもお話でしかなかった。自分で聖書を読んでみようと思っても、子供の頃からこう聖書って持ってましたけれども、こんな段組になっているような本って他に一冊も手にしたことないですし、子供の頃から見てきた自分が持っている本っていうのはもうこの 2,3 倍ぐらい文字がでっかい本で、こんなちっちゃい字の本なんて見たこともないですし、言葉遣いも難しいし、まあ、聖書ってよくわからない、そういうふうにずっと思ってきた。でもある時ふと気づいたんです。なんかここに書いてあることって、なんかどうやら自分の話らしいって、自分のことがなんか聖書って書いてあるらしいっていうことに、まあ、だんだんと気づいた。でそういうふうに気づいた時から、聖書の言葉の持っているその意味が変わったっていうか、聖書本当に生き生きとして自分の耳に届いてくるようになりました。で今日のこのところで言ったら、このヨセフっていうのは、あ、そうか、これ自分のことなんだって思います。私が 他の人と一緒に生きるようにって、縁を切らずに一緒に生きていけって神様そういうふうにおっしゃっているんだ。その名はインマヌエルと呼ばれる。ヨセフの胸にこのストンと落ちた聖書の言葉では、その名はインマヌエルと呼ばれるっていうふうに言っています。でこのインマヌエル、神は我々と共におられるっていう意味だと。神様一緒にいてくださる、この私とも一緒にいてくださる、一般的に私たちと一緒にいてくださるっていうことではなくて、矢印が自分に向くんですね。この私と神様一緒にいてくださるんだ、その私と一緒にいてくださる神様が言うんだ、彼女と一緒に生きていけって。今不安で傷ついていて怯えている彼女と一緒に生きていけ、彼女と縁を切らずに、彼女と絶交せずに一緒に生きていけ、私があなたと共にいるから、私もあなたたちと一緒に歩いていくから、だから一緒に行きなさい、恐れるな。神は我々と共におられる、それが骨身に染みて分かったときに、主の天使が命じた通り妻を迎え入れた。この時から共に歩き始めた。今年の12月は今まで私たちが知らなかった緊張感の中で迎えていますよね。どうなってちゃうのかなって、私たちには誰もわからないですし、やっぱり怖いことです。今年は4月5月と私たちの教会の始まって初めてこの場所に集まって礼拝をやめる、礼拝を捧げるっていうことを中断せざるを得ないっていうことになりました。もしかしたらこれからもっと状況が悪化して同じ決断をしなければならないっていうことも起きるかもしれません。そうならないで済むかもしれません、わかりません、そういうことについてもどうなっちゃうのかなっていうのは怖いことですし、あるいは自分自身であったりとか自分の愛する者の健康っていうことについてもいろいろ私たちは怖い思いをしています。しかし私たちは神様がそんな怯えている私たちと共にいてくださる、そういうふうに宣言してくださっていることをいつでも忘れないでいたいと思います。神は我々と共におられる、この言葉の矢印は私たちに向かっています。一般論としてそういうふうに言ってるんじゃなくて、神はあなたと共にいる、あなたと共にいる、あなたと共にいる、聖書はそのように言います。それは私たちが共に生きるために、これからどのようなことが起ころうと私たちは共に祈り、共に神様を見上げ、それ物理的にここに集まるということを一時的に中断しないといけないということが起きたとしても、しかし共に信仰の道を歩んでいく、そのことを尊い神様からの贈り物として大切に育んでいきたいと思います。神が私たちと共にいてくださいます。この私と神が共にいてくださる、その神様からの私たちへの福音の宣言がこのクリスマスの時私たちに響いているのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、 たちと共にいてくださる神様、どうぞ私たちの波立つような恐れを神様、この波を静かにしてください。ヨセフがそうであったように、今起きている出来事の意味が私たちにはもうさっぱりわからない、どう受け止めていいのかわからない、そのために他の人が自分といるということに耐えられなくなってしまうような時、どうぞ神様、私があなたと共にいる、神様が私たちに語りかけてくださっている愛の言葉を私たちが深く知ることができますように、そして神様、神様の愛の言葉の中で私たちが平安をいただいて日々の生活を隣人と共に生きることができるように私たちを助けてください。愛のゆえに私たちが自分の選ぶ道を一つ一つ選び取っていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。